いいですか。
どうぞ。
ルミナスター。
なんて、ルミナス神戸？
ルミナスター。
おいっす。
おいっす。おいっす。おいっすって言った、今。
あ、イエスアスコです。
ノーキャンディーです。
そうそう、ハッテンです。
何のそうそうって。
普通みたいな。
イエスでもノーでもない。まあまあみたいな。
ああ、そういうこと。
あ、まあまあってことです。
あ、また。もうどっけからね、あなた。
読み間違いから来ましたね。
うん、まあまあ。
はい。
だよ。
あのね、僕、はい、最近ちょっとショックというか、ちょっと考えさせられることがありまして。
はい、考えてください、一人で。
あの、
はいそれ嫌いな人にする対応でしょ、それ。ダメです
よ。ちょーいってなんだもんね。なんだ今の。ちょーいって。
うちのね。
もう一回行こうよ。
もう一回行こう。もう
何が、
はい、最近。
あの、僕ね、
はい、
最近ちょっと考えさせられることがあって、
で、はい、それはもう一人で考えてください。
はい、ちょーい
あのそれも取れてるから
あ、いいんか、もういいんか、一回でいい。
ちょっとね、僕最近考えさせられることがあって、はい、母方の兄弟ってね、5人兄弟なんですけど、うちの母親の兄弟ね、うん、で、一人も亡くなっ、おばさん亡くなってるんですけど、はい、早いうちに、一番上のおばさんが今長女 で、その次に女の子2人おって、おばさん、おばさんで、その次がお兄さんというか長男ね。で、うちの母親一番下なんですけど、で、一番上のおばさんがもう96かな、なんですよ。で、そうなんです。ただもう割と認知がちょっと進んでて、でもう後見人をつけないといけないみたいなね、話なんですけど、
はいはい、
そのおばさんに子供さんいないから、
あ、
じゃああなたが後見人にならなあかんね。
いや、それがまだその順番的にはまだまだいろいろね、
あの、
まあ、兄弟がいるからなんですけども、
はいはいはい、
その誰が後見になるかっていうの、僕も詳しく法律的なこと知らないんですけど、
まあでも一番あれはもう僕がなった方が一番解決はしますけど、うん、
その帽子の人、
その嫌です、
そのコールテの帽子、
コールデュロイって言ってくれるかな。
コールテってなんで、ね、コールテ、
なんだコールテって、
そういうのコールテって言わへん
か、コーデュロイって言う、
コールかコーデュロイかどっちかです。
コールテンって言わへんか。
コールテンって言わんよ。
そういうズボンのこと、コールテンのズボン。
言いません、コールデュロイ
のズボンって言うけど。
あらあらあら。
また出た。
うん、
胸肉と。
ちょっと話戻すとやね。
はいはい、
でね、後見人をね、その、はい、そのすぐ下のおばさんがやってたんですよ、
はいはいはい、
後見人を、うん、ただそのおばさんが去年の年末に、
うん、
倒れて脳梗塞で、う
ん、あら、
で、今ちょっともう意識ない状態でずっと入院してるんですよね、うん、で、後見人誰にするってなった時に、唯一生き残、他に生き残ってるのはその長男の人とうちの母親なんですけど、うん、実はうちの母親はもうちょっと生活が厳しいから、ちょっとよその家に出されたんですよ。一回席を抜いてるんですよね。だから、まあ、流れとしてはその長男のおじさんがなるべきなんですけど、
うんうん、
その長男がちょっと揉めて、
あ、
で、ちょっと
後継、お母さん奉公に出されたってこと？
奉公というか、もう養子に出されたんですね。で、まあまあいいんですけど、で、
そんな養子っぽい顔してないのにね、お母さんね、
うん、一回もお会いしたことないないんだけども、まあ養子っぽい顔してるかしてないかとはしてないけども、
そうですよね、
あの
ハンキーやもんね、
どっ
ち、
まあ、いいん
です、話を聞いてる限り、
うん、
ハムハンキ
ー、うん、
ハムハンキーもう今日お酒飲んでないよ、うん、なんでな、
今日誰も飲んでへん、
うん、ほんでね、あんま思んない
コールテンよりマシや。
コールテンは。
何やコールテン。
コールテンはやばいな。
コールテンって言わへん。
言わへんって言って
んじゃん。
あ、そう。
はい。
もうゆるい。
胸肉以上にびっくりしたよね。
うん、びっくりしたわ。何や胸肉も。ほんで何ツイッターで胸肉ありますよねみたいな、ちょっと仲間をちょっと探しとんねん。
いや、あったよな、だから。あったんですよ、あれ、胸に。
あれ、まあ、気遣って言ってんねん。
おい、気遣ってくれてん
みんな。
ドロスボス消えろ、明日も
ゲイ。ほんで、それまだ、まだあるんですか。
まだある。まあまあ、本題はこれからで。
あ、今から本題今までの何やったら本題やったら。
だからね、成年後見人を親族から出せないという話になったんですよ、結局、はいはいはい。で、うちの母親が、うん、まあ、唯一兄弟だから、うん、一回話あったんだけど、うん、僕の母親はちょっとそういうのも分かれへんし、あの毎年は会うてるし、あのようよう僕も遊びに行ってるうちだから全然知り合いなんですけど、一応席的には抜いてるから、まあまあちょっともう兄に任せてるし、兄にっていうかそのおじさんにってなったんだけど、おじさんがそういうちょっと厳しいっていう話になってるらしく、結局ね、法律事務所に後見人を任せるっていう流れになってしまったんですよ、親戚が面倒を見るのではなくて。だから結局そうした場合にその相続人に同意書みたいなのを取らないといけないらしくて、その兄弟全部の家とその亡くなったおばさんの娘が2人いるから、そこに書類が来てね、でそういう手続きを始めたいんですけどみたいなことが来ちゃったんですよね。ただまだ兄弟の中ではまだ若干揉めてる話ではあるわけよ、結局。
ああ、そっか、結局まあお金でしょ。
そうなんですね。でそこで、うん、結局だから身寄りがない場合にその戸籍からたどってその相続権者にその人の後見人をこの人にしますみたいなことが、うん、法律的にはそういう流れで行くみたいなことに今なってるらしくて、で僕自分の時のことを考えたわけですわ、
はい、
結局身寄りなかった場合はそういうこう第三者に
そうですね
認知とかなった場合ね、その
準備しとかなかった、ね、
契約とかできないじゃない、
キャンディー準備しとかなかった
。そう
みんなです
よ、うん、何あんたもらおうとしてんのお金。
ええ違う、それぞれそういう準備みんなしとかんと。
違う、あそこがほら他に回す、う
ん、あ、あの関係ないですよごめんなさい、ちょっとあ
てれれれ
ごめんごめん、あの文脈先生読めなかった、あの
僕、じゃああなたこの人だけですよ、そういうの
も。なるほどね。
いやいや、そんなご迷惑をおかけしません
よ。一番にもらうよ。
いやだからね、その身寄りがないとか、はい、その子供を作らない、家族を作らないっていうことって、はい、あ、こういうことが起こるんだなって言ってね、思って、この間だから75歳でその安楽死を選べるんだったらみたいな話を言ってくれてたじゃないですか、
はい、
でもまあまあ多分75になった時にはまた心境変わってて、やっぱりなかなかその自分で決断できない場合に、じゃあ誰が決断するかって言ったら、まあ、子供だったり親戚親族だったりする時に、そのいない場合はその法律事務所とかが代行してそういうのをやりますっていう仕組みがあるんですよね、多分ね、後見人として、
はいはい、
だからそのゲイの場合はそういうのを使っていかないと結構いけなくなるのかなとかね、思って、割とシビアにそういうのを考え、だから家族を作ってたらあんまりそういうのまあ誰かがやってくれるやろみたいなね、ことだったのが、まあお墓と一緒でやっぱり自分でそういう自分のケツを拭けるようにしとかないとやばいんだなと思って、ちょっとね、身につまされてしまったわけ、私50になるにあたり、もうだからあと20年30年後には割とリアルにそういうの
を
用意しとかないといけないというか、
まあそうですよね、ゲイだからとかそういう問題じゃなくてね、
そうそうそうそう、
それも誰だってそういう、
そう
未婚の、ね、
人はね、
ストレート、
うん、そう、未婚の人はそういう問題出てきて、だから兄弟も疎遠だったりとか、ね、まあ、仲悪かったりしたらもうそういうのに任せる、でそこの後見人をその法律事務所にしますかっていう書類とは別に、うん、その人が亡くなった時には連絡してもいいですかとか、お骨は引き取っていただけますかとか、そういう項目も用意されています。だから結局 それでいや受け取りませんとか、相続も放棄しますとか、そういうのも意思表明としてできると思うんですよね、戸籍に順位として載ってても。でもそれってすごい自分の人生の最後にそういうことになると思うと、なかなか寂しいなっていうのって思っちゃうじゃない。やっ
ぱりもう早めに全部出しといてね全部キャンディーで、
うん、あのキャンディーさん ちゃんとしてくれるんやったら、任せてもいいけど。
するに決まってるやん。
わわわわわわわわ。
ただ、割としっかりしてもらわない困りますよ、80ぐらいまで。その、さっきからむっちゃソースかけてるけど、結構塩辛なってると思いますけど、大丈夫？マヨネーズもかかってますけど。
ソースはね、野菜からできてるんで。カロリーゼロです。
そんなことないですよ。何を言ってるんですか。
それ、ええだけですよ。
でもさ、ね、うちのと同じこと言ってた。
あ、そう。
意外とソースは塩分は高くないんだとか。
そうよね。高くないよ。だって、言うか塩分。1.4g。大さじ1杯あたり。
結構辛め。
あるね、うん。それで言うとね、僕、ほんまに最近、
うん、
保険をちょっと切り替えたんです。
はいはい。
で僕、ほら、まあまあ死亡保険なんかいらないんですよ、うん、そもそもが別に残す人おらんし医療の保険さえ整ってたらいいわと思ってたんですけど、うん、保険をまあ知り合いに見直してもらったらあなたこれ20歳ぐらいの人が入る保険やでみたいな感じで言われて、うん、でちょっと今回見直してまあその見直した保険には一応死亡保険っていうか死亡した場合にまあ何百万円ぐらいは出るみたいな、うん、に入ってでそれを契約するのにその受け取りにどうするかみたいな話になった時に、うん、まあ親はもういいからまあ僕の兄弟かなってなった時に、
うん、
まあ弟じゃなくてまあまあ姉ちゃんかなってなって、
うん、
まあちょっと姉ちゃんに電話したんですよ、
うん、
その書かなあかんから、ね、何みたいなまあ結構なんか横柄な感じで忙しいやけどみたいな感じで出るから、うん、いや保険をちょっと切り替えて、ね、死亡保険の受け取り人をちょっと何かあった時に、うん、でも姉ちゃんにしようかなと思ってって言ったもう態度表現ですよ、
うん、
うん、分かった分かった、うん、忙しい言ってたよねみたいな、
うん、
でも住所教えて言うで住所言うでみたいなそすごいノリノリで、
うん、
はあすごいなと思って、うん、で最後に一言、うん、あんた死んだらいくら入るん、
うん、
って言われて切りました電話。
トロスボス消えろ。明日も
ゲイ。
だからね、ちゃ僕が言いたい本題は、だから子供を作らないとか人の老後って結構いろんなことまだ僕知らないことたくさんあるなっていうことをさ、やっぱりその親戚のそういう人のやつを見て思ったわけですわ。
うん
うん、結局だからみんな古典と死んだり病気例えばがんになってこう入院して亡くなるみたいなのってあるけど認知症になった時に、うん、結構その誰がその通帳とか管理するとかさ例えばね、はい、そういうのって結構あんま考えてなかったなと思ってね、
うん、
っていうことをね思いましたね、はい、私ね。
そうですね、僕も保険それこそさっきキャンセルってましたし、うん、あれですけど去年全部見直して入り直したんですよ、
うん、
がん保険1個入ってるのはそのまま残しましたけどそれ以外全部もう変えて、
うん
うん、まあとにかく死亡保障は最低限で医療保障入院手術ですよね、うん、を保障を上げてるっていうのとその今入ってるその、まあ、死亡時の保険金の受取人を全部もう若い時入ったやつだったんで親にしてたものを、
うん、
兄弟とか甥っ子とか、
うん、
一部は相方にしたりとか、うん、一部ですよ、
うん
うん、とかっていうふうに入り直しました。でもああいうのまあすごい気持ちのいい作業じゃないけど、
うん
うん、まあでも大事なねえ大事な体験ですよね。
うん。
そう。だから一時期葬儀屋さんがやってる体験サービスで棺桶に入ってみるっていうサービスとか、体験棺桶に入ってみる体験とかあったじゃないですか。あれもただその入った時のリアルな感覚っていうよりかは、あ人生がいつかをこの言います伝えですけど、まあ、人生いつか終わるんだなっていうのをリアルに想定して何かいろんな支度をするっていう意味では。大事な機会ですよ、
うん、 いやでも葬式のことも考えなあかんっていうか、ある程度考えといた方がいいと思うけど、それに至る過程がどうなるかってね、いろいろ人によって分からんし、結局ね、なるようになるしかないから、なるようになるとは思うんですけど、まあね、考えすぎてもしゃあないけど、まあでもこういうすごいしっかりしたおばさんがこういう感じでこう割となんかこう残念なね、僕の価値観から言うとちょっと残念だなと思ってしまって、っていうのが ね最近あったっていうことなんですけど、はい
はい、人生、僕もあのこの回であ、この回出てからあれですけど、
なんかどんなに入るんかと思ったら入らないのね、
なんかしんみり、
今のだってあしたよって今ので言ったらなんかちょっとちゃいますやん ね、おかしいよね。
あ、そうですか、割と茶化しまくってたじゃないですか。
茶化してないよ、茶化してないよ、
言ってるのね、
まあ、でもそれで一番、その一番僕がパッと思ったのは、あの桜の開花予想っていつなの
桜の開花予想、
お桜も咲いてるやん、
何日、
もう咲いてるとこは咲いてるんちゃう、
咲いてるよ、
でも、あ、いや関西まだ3月でも30とかじゃないですか、
遅いね、まあ入学式とか間に合うかもね、
間に合うというか持つかもってこと
か、まだ咲いてるんじゃないですか、
そっか、それが気になった、その話聞いて、
朝もゲイ
卒業、今日なんかあの合格発表があったらしくて、
桜咲く、桜咲いた人たちが、そうか、これ聞いていらっしゃる方の中にはもしかしたら受験生の方ももしかしたら、
そうそうそう、いるかもしれない、
あそこさんの姪っ子が、ね、
でもこれ聞いてへんでしょ、
受験
が、いやもう聞いてたらもう引きますよ、
ゾッとするよね、
うん、ゾッとする、
ゾッとするよね、あんなね、ゲーバー
何も言うてないあのなんか受かったということでね、
おめでとうございます、
ね、よかったよかったって、もうすごい心配してたから、うちの母親なんかも、はい、ありがとうございます、いや
合わせてよ
そうですね、すいません、一個だけだ、
よかったですね、
ね、まあまあよかったですけど、
よかったよかった、
結構みんなあの受かっ、まあ受かった話の方が早く回るよね、
そ
ら
そ
ら
そ
ら、まあ僕の姪っ子は今日卒業式で、
おめでとうございます、
はい、あのまあまあ小学校ですけど、次中学校、
いやいやいや、今日ここいてよかったんですか、
まあお受験はしてないんですけどね、まあまあどっちみち23日にみんなでちょっと集まってお祝い、僕の誕生日祝いとかもあるんで、それをみんなで合算してやろうかみたいな感じにはなっておりますが、一応ねお花だけはね送っときたいなと思って、お花を今日送らせていただいて、めいっ子に、じゃああのお花ありがとうっていうのと、お肉いいっすかって、
なんかちょいちょい言われてるよね、
そう、お肉いかがですかって、LINE が来ました、
お肉可愛いじゃない、どうすんの、食いに行くの、それとも送るの、お肉を
食いに連れて行けっていう、
あ、連れて行けってこと、
まあ、こう今日は何時帰宅予定ですかって来ました、
あ、今日以降思ってた
そう
もう連れてきたらよかったやん、
でもね、今日はごめん用事あるっていう、
あ、それはねちょっと残念でしたね、まあでもまだ肉ぐらいでね住む都市でよかった、
そうですよね、ルイ・ヴィトンと
か、ね、何も入れへん、ルイ・ヴィトン、
こらこらこらこらこら
やれ、ヴィトンだバーキンだってなったらね大変ですよ、ね、
Love you guys
アシュチャモゲイ、何の話、めでたい話ですけど、
そうですよ、めでたいですよ、
めでたいですよ、本当ご卒業、
ね、卒業、まあ落ちる人も
おれば、おめでとうございます、いや、
そうですよ、でも別にね、あのいろいろ人生いろいろだしね、コツコツコツコツ ねやりたいことをやっていくってことなんで、
全てが終わるわけじゃないんですよ、
そうですよ、全然、
今ふと卒業とか卒業式とかで思いましたけど、学生の方とかで聞いていただいている方もいらっしゃるんですか、
ね、おるんちゃいますか、やっぱり、
ね、あの YouTube の情報によると、はい、多分ゼロです
じゃあっていうのがね、
はい、
そのまあ随分こう多様な寛容な時代になったとはいえ、やっぱ学生っていうこう割とこう画一的な 集団の中で生きてると、うん、まあ、ほら何度もこの話題出てきてますけど、ゲイとして生きるのが
しんどいよ ね,
ね、しんどい方もいらっしゃるのかなって思うし、うん、なんかもう本当そういう毎日過ごしてると、もう自分の未来が明るく思えない瞬間ってもしかしたらあるのかもしれないんですけど、
まあ、だからそういう人たちにほんま聞いてほしいけどね。い
や、そうなんです、そうなんです、
こういう番組ね、
そうなんです、
こんな番組さ、
こんなええ大人がね、
おゲイ3人でさ、わっちゃわっちゃわけのわからん話して、ええ、
弁当をつきながら、
ね、でも本当に時間返してって思うと思うんですよ。その若い人は本当に答えを求めてるから、
答えなんかないって。
ないですよ。
いや、そんな答え求めてないのだから。
でもさ、いや、とりあえずね、うん、まあ、コンテンツとしてっていうよりも、うん、ね、なんか、うん、あ、なんかでもゲイでも面白おかしくね、なんか楽しそうに生きてんじゃんっていうのが、そうそうそう、なんか本来は、ね、あの同世代の方だけじゃなくて、うん、あの先輩の方にも、うん、お若い方にも聞いていただきたいですよね。
そうですよね。
楽しさの発信は結構できてると思いません？だって。
うん、
まあまあ楽しさっていうか、まあ何も考えんでもこういうあれ暮らしてるよなんていう
な。なんで？ガチガチ。
まあまあ、こうやってる本人が楽しいんで、
楽しそうですね。
まあまあ、だからそういうことなんで、
そう、
まあまあ、
でも学、まあ、そら今の学生、そら答え欲しいよ。今僕たちがこれをこう悩んでるのは。正解なのか、
そうそうそう、
ね、この悩みに答えは出るのかとかいうのは、やっぱりね、若いと僕らがね、ちょっとこないしてキャッキャッキャッキャ言うてるぐらいじゃやっぱりね、あのやっぱり響かないと思うけどさ、う
ん、でもまあまあ、なんかなんとかなるもんですよ ね, そ
う
ね、
まあ、でもこういう人らもちょっとおるよっていうだけでちょっとはね、うんうんうん、
いや、でもだからそういう悩みとかをね、ぜひね、
そうですね、
お便りでね、いただければ、
学生どうでしたとかね、
そう
だから真摯に答えますよ、
もうバッサリキャンディーさんなんかね、答えていただけると思います、
はい、でそういえばさ、うん、この間僕あの、まあ、某心斎橋のお店行ったって言いますか、はいはい、なんかね、うん、あそこはね、あそこさんってね、うん、なんかキャンディーと会ってるのこと結構好きらしい。
あの、うん、何ですか急に、
売れピッ、売れピッと思って
好きに決まってるやん。
あのね、こんだけ150回以上やってきて、
はい、
嫌いやったら僕サイコパスやわ。そんな
すごい、
こんだけやってて心斎橋でボロクソ悪口言うとったら、それ俺も病んでるわ、それだいぶ。もうほんまに言ったら、お、
Love you guys。
明日も
ちょっとそろそろお便り1本、
はい、
ちょっとね、もうその話どうせ話尽きないので、
はい、
お便り来ましょう。
あ、ちょっといいですか、
お便り来ましょうか。
年末のやつで。じゃあこれはですね、まあ、タイトルないんですけども、かまとらさんという方からいただきました。
はい、
はいはい、お三方様お疲れ様です。
はい、ありがとうございます。
お疲れ様です。友達に勧められて最近聞き始めたものです。
あら、すみません、ありがとうございます。
あらららら、ら、
はい、
友達がおすすめってことは、友達はアスゲ聞いてくれてるってことな
の、ってことはこのか、ま、そうでしょうね。で、かまとらさんもお便りをいただいたのは、
うん、
恥のめてってことですか。
そうですね、
はい、あ、そうですね、ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
はい、
はいはい、436回目の始め方、
始めの方
でごめんなさい、ごめんなさい、はいはい、始めの方で、はい、どの配信回が良かったかという話題をされていましたが、
はい、
私は434回が良、
はい、
かったです、はい、社会人のベテランだから話せる重みのある、言葉の数々を聞きながら、うんうんうなってしまいました、
はい、
毎回は厳しいまでも年に何回かくらいならぜひ聞きたいと思います。正直
年に何回かね、ありがたいね、うん、でもね、聞いてくれるだけでもありがたい、
ありがたいです、
ね、年一でもいいもんなんで、
はい、ありがたいですよ、はい、はい、で、それではお体にお気をつけて頑張ってください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、それなあの話しましたっけ、
これね、あので434回はね、もう一個メールいただいてて、
はい、
なりわいっていう回、
はいはいはい、はい、そうですね、で
それも一緒に、
はい、
これもちょっと紹介します
。日本なんか違う、
あのそれも一緒に読んでもらえるかな。
はい、 お願いします。
はい、これはで、あ、森谷さんから、うん。
はい、
森谷さんからですよ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なりわいというタイトルのとこ、はい、の回だったんです、実際。
なりわいっていう漢字、難しくない？
難しいんですよ、これ。僕読めなくて、うん、八天さんから教えていただきました。
ね、生の。
生に、まあ、行、
ね、
行、
はい。生行
とかなりわいですけど。はいはい、まあ、お仕事に関する話題が多い回だったんですよ、ね、で、常に転職を考えていて。
何の話したっけ？
だからお仕事やってるよ。
お仕事の何の話した
。まあまあ、それはちょっと後であれですけど。
そうですね。あれは後にするの。
わかります。
ちょっとさっきメールを紹
介。いや、そんな、どんな話か聞かない。それはもう僕も、ボワーなってる時にメールなんか入ってこないよ。
八天ちゃんの振りで、どういう人を、と取りたいですか、一緒に仕事したいですか。
ああ、結局私に被してきたやつね。
それについてはもう配信済みなので、
私のあの、言ったら雰囲気っていうのに、最終的に。
割と同じような意見で、ね、結局フィーリングみたいなことは言ってたけども。
かぶしてきたやつね。
まあ、割と似たような意見やったけど、
いいよ。
キャンディーさんあんまり喋ってないことになってます。なぜなら、ちょっと私の権限でバッサリ切ったので。なんか、
はい。
だってさ。
もう、お前やれ。はい。で、434回、なりわいという回だったんですが、常に転職を考えていて、たまに就職面接を受けます。
はい。
事前にいつしっかり準備をしていても、いつも失敗するのがダイバーシティに関する質問です。
はいはいはい。
セクシャリティだけではなく、エスニシティや、ディサビリティも含まれます。個人的にとても苦手な質問です。ということで、はい、まあ確かに、ね、お仕事に関する、
ダイバーシティね、
うん、これはだから森谷さんの場合はこの間なりわいで喋ってたのはこっちが面接する側というか取る側みたいな視点で喋ってたけど、はい、森谷さんの場合はこう面接受ける側というか、ね、質問される側の話なんで、
はいはいはい、
ちょっとねまた感覚違ってくるとは思うんですけど、
そうですね、
自分らがもし面接する側やったとしたら、うん、どうします？そのやっぱり当たり障りないこと言うか、
面接を面接官
受ける側、
受ける側ですか、うん、
いや、みんなに合わせてなんかそれっぽいこと言う、
いや、
ちゃんと言う、
ちゃんと言うっていうか、そう質問によるけど、やっぱり
自分のちゃんとそのアピールポイントはちゃんと言う、
うん、一応やっぱり準備はしていくと思うけどな。だから僕その就職の面接とかっていうんではないけど、うん、初めてのクライアントさんとかやったら、はいはい、やっぱりこうどういうものを求めてるかっていうのはリサーチして、で一応用意していくじゃないですか。一応そのぼんやりした話はあって、話聞きたいねみたいな感じで行く、紹介されていくんですけど、ほな一応やっぱり僕を取ったら絶対得ですよみたいな話はガンガン取ります、出しますよ。
新規で来られた方は特にそうです
よ、ね、うん、あ、そう、事前で準備する、
もちろんだからリサーチして、
で、そう、僕全然そんなしないかも。行ってその人の質問に全て正直に答えるっていうか、できへんもんはできへんっていうし、
うん、
やれるもんはやれる、もっとやれるっていうのは言うけど、うん、なんか事前にここの業種、ここのクライアントさんはこれが得意としてるんやったら、これをもうちょっと強みに出してみたいな、うん、そういう準備は全くせえへんな。
ちょっとほらお二人の商売の
業界が、ね、まあまあまあそれはねちょっとちゃうけど、ね、
この絵は、まあ、リスナーの方に向けて、今聞いていただいている方に向けてちょっとかいつまんで、この434回なりわいを解説すると、
はい、
まあまあ、お仕事で出会う、どんな人と一緒に働きたいですか、うん、仲間に加わっていただくとしたらどんな方がいい、うん、どういうところを見て決めますか、うん、とか、どんな力を望みますかみたいなことを3人でわちゃわちゃ喋った回だったんですよね。
そう、喋って、その流れとしてやっぱりこう若い世代ってどういうふうなことを考えて、うんうん、仕事の対するスタンスってもしかしたら違うのかもね、うん、みたいなことも喋ってたんで、割とその共感してもらう人もいれば、いやいや何言ってんねんと、そんなことないよっていう人もいるやろうし、ちょっとざわつく内容ではあったとは思うんですよ、多分ね、人によってはね、
うん、あったんですよ、あったんですよ、あ、見なくていい、
あ、大丈夫、
はい、
今こっちで
だったんですよ、
こっちで今
そうなんです、
インスタ見てるから
ふざけんなよ、はい、
だからああいう時もたまにねありますよね。で、あの時は割とね、まだ意見がそんな割れなかったので、 あの配信できたんですけど、あのたまにね、あのがっつり割れる時はもう本当に話終わらないんでね、もう話しないということになったりもするというね、それはもう、あの、はい、ことでございますけど、
でも納得は言ってないよ。
ね、キャンディさん納得は言ってないかもね。
だって僕全部切られても、
トロスボス消えろ明日も
ゲイ。
でも、ね、意外ですよね、うん、もっと多分こういうの欲しいなって思う、僕思うのが素直にこういう、うん、あ、この回が良かったですっていうのはすごいありがたいご意見なんですけど、うんうん、僕ら的に楽しかったなっていう回、喋ってて楽しかったなっていう当たり回と、うん、聞いていただく方の当たり回って全然やっぱ違うじゃないですか。で、実際この434回も、うん、備え笑いがわってあったとか、綺麗に三段で落ちたとかっていうことも別に特になかった、う
ん、ないですね。
ただ真面目に結構その働くものとして喋った、
うん、そうそう、まあ、こういうそのお便りとかちゃんと出してくれる人ってやっぱそういうあれじゃない、そういう、そういうなんかためになるような、うん、なんかそこから欲しい欲しいってなれへんよ、ね、やっ
ぱりざわざわ来る方がやっぱり何か意見をちょっと、
ね、なんか言いたいなっていう、
なんか投げ返そうかな、ボールを投げ返そうかなっていう風な気になっていただけるのかもしれないですけど、
ね、うん、そうですね、そういう難しい話の方が
なんか、ね、でも仕事ってほんまに答えがないというか、
ないよ答えなんか、
働き方とかってさ、は
い、ね、だから森谷さんもほら、うん、ダイバーシティに関するところがやっぱ困りますね、そうね、
なんかまあこっちも当たり外れあるけど、雇われる側も当たり外れあるから、
そうそう、もちろん、ね、そっちの方がやっぱり多い気もするし、ね、
運って言ったらもうそれまでやけど、うん、
でも
ある程度運ってないですか。
だから運、僕運しかないと思ってるタイプなんですよ、ね、割とね、
いや、キャンディさん的には運と縁でしょ。
いや、まあ、縁が運を生むんだけどね、
運が縁を生むもある
でも、いや、どっちか言うと縁が運を生む、
でも縁自体がもう運みたいなとこあるやんか、巡り合わせって。
ちょっと
縁ってやっぱ運じゃない。
そうですよ。
だとしたらなんで2つの言葉が独立して存在するんですかって話じゃないですか。
縁は縁じゃない縁をもらうにはやっぱ運がいるじゃない。
なんでこう僕らが出会えたのかっていうところですよ。
あ、これは、あ、じゃあ許したらあかん、綺麗売り。
これは運なのか縁なのか。
縁です。
だから縁はでもどっから引っ張ってきたんでしょうね。でもね、
運でしょうね。
縁ってあるものなんで、そこにあるものなんです。
運もやっぱそこにあるものやね。だってトイレ行ったら、あ
の、ごめんごめん、さっきから縁なの運なの言ってるようで何も言えてないから、の同じことを
同じこと言ってる。で、僕がトイレ行ったら出てくるやんっていうのをちょっとスルーするのやめてほしい。来たなとか言ってほしい、どっちか言ったらそのままスルー。
そうね、ただおもんない、
スルーだけはやめて。
ただおもんないやつじゃない、傷つく傷つく、
ね、恥ずかしいわ、
すいません。だからこの僕はもうこのどの回でも大丈夫なんですけど、うん、あ、こういうこの回おもろかったですっていうのは、うん、
でもあの飲みに行ったりしたら、あの時のあれ面白かったよって言ってくれたりするしますよ。
どれですか。
忘れてん、でも言ってるから忘れる
よ。いや、それだって朝5時まで飲むと忘れる
って。僕この間その心斎橋のね、うん、もうお店にね行って、うん、あの、まあ、4時ぐらいまで飲んでたって言って、うん、結構真面目な性の話題とかになったんですよ、うん、そのまあ誰それのっていう話じゃなくて、うん、お付き合いした人となるだけ長くね、あの、まあ、別になくなったか、その行為がなくなったからといって愛情がなくなるわけじゃないんだけど、うん、でもまあ願わくばずっとできるとそれはいいよ、それがいいよね、うん、みたいな話をしていて、うん、でだからでもどうしても同じ相手と何年もずっと同じ家でとか同じベッドで行為を続けていたら、うん、マンネリっていうか、うん、慣れ合いになるところはあるよねと、うん、だから、まあ、まあ自分と、まあ、自分のところにしてもそうやけど、もしそうなりそうになった時にはこういう手立てを取ろうねとか、うん、あ、それはほらちょっとラブホテルに行って場を変えるとかね、うん、まあお互いが好きなこう服装というか、うん、なんて言います、まあ
まあ、フェチズムにね、
あ、そうですね、
コスプレという
かね、そうです、そうです、うん、なんかそういうのとか、まあ、どれでもいいんだけど、大事なのはそういうこうもし一人の人とずっと一緒にやっていきたいねっていう対話をね、うん、そのセックスがトピックだったとしても、まあ、正直にできてるといいよねみたいな話題で、うん、最後結構こう僕は気持ちよく終わらせていただいたんですけど、うん、なんかもしかしてなんて言うんですか、あの、そのみたいな話はしてないんですけど、うん、それこそ性に関する話題もセンシティブな ものじゃないですか、
うん、
どうやったかなっていう。
まあでもほら日本ってさ性にほらなんかちょっとタブー、う
ん、あその話題がね、その真面目な性の話題すらもね、
そうそうそう、もっと出してええと思うんですけどね、うん、
カップルの間とかもね、うんうん、それは思う。
そうね、語り慣れてないところはあるかもしれないですね、喋り方があんまり。
そうですよね、あんまり言った恥ずかしいもんやっていうのがやっぱりあるから、うん、
だから話し出したらものすごく下品な方に振りすぎたりもするやんか、はいはいはいはい、結局下ネタやんみたいになるし、難しいよね。なんか普通のテンションで話せる性の話もあると思うけど、
ね、扱い慣れてないんだろうね、うん、
多分な。
そら僕らだって慣れてないじゃない扱い、
うん、
性の話って難しくない？
実際3人でもう自分自身の性の話なんかしないですしね。
そうだからまあ、うん、風呂場でシコリンピックしてるぐらいじゃない、うん、
はい、
いやだいぶ、ね、どんな体勢で
だいぶ言うてもてるだいぶ言うてるけど、ね、
だからあんまり言葉で説明するもんじゃないって思ってしまって、ね、まあだから説明しないから説明し慣れないというか。
そうでもダメなんですよ、
うん、
セナね、
そう説明っているっていうか、やっぱりこういうことしてるよっていう、
うん、こういうことをして
それは当たり前のことなんですよっていうのはやっぱり当たり前にしていかんとね、
うん、
やっぱり子供、今の子供たちとかにもなんか、
う
ん、
ね、そう
ね、そうやね。だから今結構その情報は SNS とか Twitter なんかでもガンガンこうやってる動画上げてる人もいるし、そう検索したらいっぱい出てくるよ、やっぱりそんなんって。だからその
X なんかいっぱい出てくるやん、
どうそう X なんかでも出てくるし、まあネットで探せばいっぱい出てくるわけやんか、どういうふうなことをしてるのか。
X ってこと自分のアカウントに自分のセックスを載せてるとか。
違うよ、人のいっぱいおるやん、そんな、その顔は出してないけど、顔出してても自分の、
いや自分のやつ、そうそう、あの宣伝用のな動画で
おるよ、いっぱいこの人もやってんねやとかさ、
うん、
スレッズでも、
え？
スレッズも？
スレッズは見たことないけど、僕もそんなスレッズはあんま詳しくないから知らんけど。
スレッズはないな。X はよく見る。
SNS の神といえばもうキャンディーさんですから、
ね。でも僕スレッズシコリンピックするとき大体 X で探すよ。
うん。いやだからおかず動画のもう
今の聞きたなかった
方向ではあるけど、じゃあ僕何が言いたいかって言ったらね。はい、だから結局昔僕らがエロビデで勉強しましたみたいな感じの流れが今も X で一緒で、結局 X に出してるそういう動画って割とあのこう全体からしたら割とこう見せるためのセックスにはなってるというか、なんていうかな、もう
素人、
まあ素人だけど、なんやろうな、ちょっとやっぱり抜けるような、だから宣伝用のやつやから、
大げさなやつね、声とかもさ僕らだってほらちっちゃい頃にさエロビデオ、うん、見てさ、その僕らはまあゲイやからそんなんないけど、やっぱのんけの人らってそれを見てやってるから、うん、やっぱ初めてやる時とかって、うん、それに沿ってやったりとかさ、
う
ん、
そうそうそう、
ほんで全然女の子はもう痛いだけやったとかさ、うん、あるじゃない。
あるある。
だから割とそれと同じようなことになってるような気はする。だからあれが本だから、あれが嘘ではないけど、もちろん、ただあれ最初からああできるわけでもないし、あれが前編にわたってああいう感じでもないしみたいな。
そうね、
うん、まあ編集も入ってるし、そのすごい宣伝用の動画やったり、もういいとこだけ切り取って出してるから、うんうん、それはもう全然もっとリアルはもっと違うよなと思う。だから
全部が綺麗に決まらないじゃない、
うん、
タイだってさ、そうそうそう、あれ全然これあれみたいな、
うん、
全然入んないんですけどみたいな体位になってしまって、うん、ごめんちょっとやり直すかみたいな、そういうリアルは映らないじゃない、
う
ん、
実際はこう下準備とかもするわけです
よね。そうそうそう、だからもちろん全然時間のかけるとこ全然違うし、だから
とんでもないあの失敗した体位とかでさえみたいな、なんかあるじゃない、
途中で信じられない量の鮮血がとかね。
だからねやっぱりそういうのはやっぱり誰かがでもまあ教えてもらうもんでもないのかもしれないけど、まあでもあれがゲイのセックスだと思うのも全然違うから、逆にあれで大失敗しちゃう子もたくさんいるんだろうと思うんですよ、
まあね、でもまあそっから習うんでしょうけどね、
うん、そうやね、だからまあまあ、まあ、
でも遊びではやってほしくない、あの 本気で全部やっていってほしい、
うん、それはねもう最善遊びではないんです。
そう遊びじゃないよ、
生きることは本気なんです。
そうです。そうだ、2人とも僕に言わない、2人で言い渡ったらよろしいですよ。何ですか。畳みたいからもうぶつからないようにしてますよ。省エネ。すごい時間になりましたけど、はい、
明日もゲイではね、はい、お便りを募集してまして、はい、まあ、いろんなね、あの性の話でもいいですし、
はい、
まあ、ちょっとしたね世間に物申すみたいなことでもいいですし、まあ、なんか美味しいもん食べたよみたいなね、うんうん、お便りもぜひお待ちしてますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。はい。